皆さんの多くがよくご承知のことかと思いますが、私どもの教会の仲間の誰かが亡くなりますと、可能な限りこの礼拝堂で葬儀をいたします。ご遺体をこの礼拝堂にお迎えして、でもちろんそこにまずご遺族が集められて、しかしそのような時に私がいつもありがたいと思っていることは、そこにまた大変多くの教会の仲間たちが集まってくださる、一緒に礼拝をしてくださるということです。でこのことはまた私のようなものがしばしばはっきりとお願いをしていることでもあって、教会の仲間の葬儀というのは日曜日の礼拝に準ずる公のものだから、ご都合のつく方はぜひどうぞと、花用とか香典とかそんなものは一切持参する必要はないと、そういうことをきちんと言葉に出してお願いすることもありますし、実際また多くの方が積極的に葬儀のために駆けつけてくださいます。でこういうことは長く教会生活をしておりますと、それは当たり前のことだと思ってしまうかもしれませんけれども、本当は全然当たり前のことではないだろうと思います。なぜかというと、例えばこれをご遺族の立場に立って考えるとよくわかるかもしれません。その遺族がみんなキリスト者である、みんな教会の教会員であるという場合はここでは考えません。そうではなくて、皆さんにここで想像していただきたいのは、家族はキリスト者ではない、教会員じゃないと、そういうご遺族がしかし教会員であった、母を葬らないといけない、父を葬らないといけない、あるいは自分の妻の葬りをしなければならないというときに、もちろん一番つらい思いをしているのは当の家族であるに違いないんです。しかし家族を失うということはやはり人生における一つの危機だと思います。ところがそういうご遺族にとってきっと思いがけないことは、そういうご遺族がご遺体を囲んでこの礼拝堂に集まっているというときに、なんだかその遺族が全然知らないような人たちがぞろぞろとこの礼拝堂に集まってくるというのは、やはりそんなに普通なことではないだろうと思います。もちろん知っている人はいる、知ってる人もいるでしょう。 あの人はお母さんの教会の聖歌隊のお友達のなんとかさんだとか、でも知らない顔も多いなと気づいてみたら、親族家族よりも教会の人の方がずっと多いじゃないかというのは、やっぱり普通に考えればご遺族にとってはちょっと意外な印象を与えることではないかと思うのです。そしてそういう時に私はしばしばはっきりとお願いをすることがあります。注意を喚起することがあります。この礼拝堂は例えばあなたのお母さんにとって一番大事な場所なんだから、その佇まいをよく感じていっていただきたい。ここに集まる教会の人たちはあなたの奥さんの大事な家族なんだから、そのことをよく覚えていただきたいと、まあ、そういうことはもちろん言い方に気をつけないと、は？俺の妻の家族？ということにもなりかねないわけですけれども、実際には多くの方が教会の葬儀を喜んでくださいます。教会の葬儀は良かったと、その何が良かったのかすらいろんな印象があるかもしれませんし、先生の説教が良かったなんてことを言われるとやっぱりちょっと嬉しくないはずはないんですけれども、それよりも多くの方がよく口にしてくださることは、教会があったから私の母は本当に幸せだったと、この教会に出会えて妻は幸せだったと思いますと、そういう時に私はしばしばこの主イエスの言葉を思い起こすのです。34節35節、 見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。主イエスの家族であります。したがってまたそれはつまり神の家族であります。教会とは神の家族であるという、この表現は教会とは何かということを言い表す聖書の表現の中でも最も美しいものの一つだと思います。その恵みの事実が最も鮮やかに現れてくる一つの場面が葬儀の礼拝ではないかと思うのです。あ、そうだ、この人は教会という神の家族の中に生かされていたんだと。そのことを地上の家族、肉親の家族もまた自然と認めざるを得ないということが起こります。しかしまたそれは葬儀という時に、つまり誰かが死んだという時に初めて明らかになるようなことではもちろん決してありません。そうではなくて、むしろ今ここでこのように礼拝をしながらも、いつも私どもはそのことに気づかせていただくのです。私どもがここに来たのは決して自分で来たんじゃないんです。主イエスに招かれて私はここに来たんだと、そしてそこで主イエスの言葉を聞くのです。見なさい、ここに私の家族がいるんだと。日曜日の礼拝こそその主イエスの御心を思い起こすための場所です。あ、そうだ、私も主イエスの家族なんだと。そういう話をするために、しかしなんで今朝はわざわざお葬式の話なんかから始めたかというと、少なくとも大きく言って2つの理由があります。1つ目の理由は、ここで主イエスは新しい家族を作っておられる、新しい家を作っておられると、そのように福音書の記事を読むことができると思いますが、そこで主イエスがお作りになろうとした家は死に勝つ家だからです。命の家だからです。教会というのはただなんとなく仲がいいとか互いに愛し合う、その愛の深さのレベルが他の団体とは違うんだとか、そんな次元の話じゃないんであって、主イエスがお立てになった神の家、教会というのは死に勝つ命の家であると。その教会の実質というか実力が一番鮮やかに現れてくる少なくとも一つの場面がやはり葬儀の礼拝であると、そう考えるのは当然のことだろうと思います。しかしまた私が今このように葬儀の話なんかを延々として見せたもう一つの大事な理由があります。この神の家族たる教会をお建てになるために、主イエスはどうしても信仰上の戦いをしなければならなかったし、その戦いというのはしばしば地上における家族との間にきしみを生じさせることがあるからです。その家族との間のきしみというのは、例えばこの福音書の記事を読んでもすぐに明らかになることだと思いますし、ここにおられる皆さんの中にもこういう聖書の言葉を読みながら身につまされる思いで、ここに座っておられる方もきっとあるだろうと思うのです。例えばこういうことを考えていただいてもいいと思います。今延々と葬儀の話なんかをしてみせたわけですが、そういう話をしかし実は自分はあんまり素直な気持ちでは聞けないと、そういう方だってきっといらっしゃるだろうと思うのです。 例えば自分の大切な身内のお葬式を意に反してお寺のお坊さんにしてもらわなきゃいけなかったとか、あるいはいつか自分が死んだ時にはきっと自分の葬儀は教会ではしてもらえないだろうと、家族が勝手にお寺でやってしまうだろうということを悩みながら礼拝生活を続けておられる方だってきっと一人や二人ではないだろうと思うのです。あるいはそんなことまで言わなくても、すでにこのように自分が礼拝に来ていると、そのこと自体実はあんまり家族には歓迎されていないんだと、そのことについて絶えず心に痛みを覚えながら、けれどもそれでも神の愛にすがるように信仰生活を続けていらっしゃる方だってきっとあるだろうと思うのです。あえて言うなら、今朝読みました福音書の記事はまさしくそういう人たちのための箇所であると思うのです。そして主イエスというお方は、実は私どもの誰よりもそういう地上の家族との行き違いというか、信仰をめぐって生じる家族とのきしみということを、私どもの誰よりもそのことでお悩みになったし、そのために戦わなければならなかった。今朝読みました福音書の記事はまさしくそういう主イエスの悩みと主イエスの戦いの内実を明らかにしてくれるものだと思います。でそれで今朝はマルコによる福音書第3章の31節以下だけを読んだのですが、しかしこの言葉を理解するためには少なくとも20節には遡らなければならないだろうと思います。本当は20節から35節までを読むべきであったかもしれません。その20節に何と書いてあるかというと、イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきてと書いてあります。主イエスは家に帰られたんだとはっきり言うんですが、そこが主イエスの家ならば、その家にはまた主イエスの家族がいるはずだということになりそうですが、しかしその家は主イエスが生まれ育った家ではありませんでした。そこにいたのも主イエスの地上の家族ではありませんでした。その家の外から主イエスの昔からの家族がやってくるんです。それで21節、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。主イエス・キリストというお方は30歳まではナザレという小さな村でお育ちになりました。父ヨセフの仕事を継ぐように大工の仕事をしておられたのです。ところが30歳の頃突然家を出て、そして神の国は近づいたと説教したり、あるいは病気を治したり、いろんな奇跡をしたり、そしてまたそこにおびただしい群衆が集まってきたというのですが、他方でそういう主イエスの働きを見た律法学者の偉い先生方が、あいつは頭がおかしいんだと断言するようになった。そうしたら家族が心配しないわけがないんです。ことに母マリアはどんなにハラハラしたことかと思うのです。それである日意を決して家族みんなでイエスを取り押さえて家に連れ帰らないとという話になりました。それで今日読みました31節以下に飛ぶわけです。イエスが話をしておられたその家まで家族みんなで訪ねて行ったんでしょう。それで玄関の外に立って誰かに伝言を頼みました。すいません、お話し中申し訳ないんだけれども、 あそこで話をしているイエスというのは私の息子なんです、ちょっと呼んできてくれませんかと。もちろん頼まれた人は2つ返事で主イエスに伝言を伝えるのですが、主イエスはところが外に出ることなく、私の母、私の兄弟とは誰かと。これは誤解の余地のない大変に厳しい言葉です。私の母、私の兄弟とは誰かと。しかもその上こう言われたのです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。これまた誤解の余地のない大変厳しい言葉です。ここにいるのが私の家族なんだと、ここに私の家があるんだと、そしてここにいないマリアたち、家の外に立っているマリアたちはそこから除外されているんです。外に立ったままなんです。そして主イエスはもう一度申しますが、外に立っているマリアではなく周りに座っている人々を指さして、ここにいるのが私の家族なんだと。厳しすぎる話です。そして少なくともマルコによる福音書だけを読むならば、ここで完全に主イエスの母マリアの姿は消えます。その意味ではまるで主イエスはここで母マリア、また他の家族に絶縁状を突きつけられたかのようです。時々このような聖書の言葉だけを転居にして、だから我々も地上の家族にとらわれちゃいけないんだとか、信仰を貫くためには家族を軽んじることがあっても仕方がないんだとか、あるいはそれこそ家族の意向でお寺のお葬式に行かなければならないという時にも、お焼香なんか絶対しちゃいかんのだと、そのように指導する教会も実際にあると聞きます。けれども私はそれは大変におかしなことだと思います。主イエスとていたずらに親不孝をなさったわけではないんであります。むしろ主イエスの母マリアに対する愛情はそれこそ地上のものをはるかに超えたものがあったと思いますし、そのことについてはまた後で触れたいと思います。しかしここでは主イエスは外にいる肉親の家族のことを思いながら、周りにいる人々にここにいるのが私の家族なんだと。それは繰り返しますが、肉親の家族をバッサリと切り捨てるための戦いじゃないんです。死に勝つ家を作るための戦いです。命の家を作るために主イエスはこのような戦いを始めなければならなかった。しかも実は全ての人がそのような本物の命を宿した家に対する憧れを持っていると思うのです。家に帰れば私は本当の命に生きることができるんだと、そういう本物の命に生きる家に私は帰りたいんだという、誰もがそういう憧れに似た願いを持っているものだと思うのです。話が飛ぶようで恐縮なのですが、1年と少し前に私の父が急逝するということがありました。本当の意味での急逝ではないかもしれませんけれども、ほとんどそう言ってもよいような死に方で、がんであることが分かったと思ったらもう2週間で行ってしまいました。けれども一つ幸いであったのは、息を引き取るその前の日に病院を出て自宅に帰ることができました。それで私も父が息を引き取る30分前に家に帰ることができました。家族親族の歌う賛美歌に囲まれるようにして静かに息を引き取っていきました。 また3週間ほど前に妻の母が亡くなるということがありましたが、こちらは本当に最後まで自宅で看取ることができました。一番近くに住んでいた家族の労苦は大変なものがあったと思いますが、そういう人たちの話を聞くと誰もが羨ましいと、できれば自分もそういう死に方をしたいと、そういうことを言うんです。ところがまた別の人の話ですが、私がかつて長野県の教会の牧師でありましたときに、最後までお連れ合いを自宅で看取られた方がいました。ところがその方が困ったことは、ご主人が自宅の布団の中で家に帰りたい、家に帰りたい、おいお前何とかしてくれと妻の前で嘆き続けたっていうんです。自分の家の布団の中で家に帰りたいっていうんです。それで奥様も困っちゃって、自分の肩を貸してご主人と一緒に家の中をぐるっと一周して、ほらここが私たちのお家ですよと、そうするとご主人はいつもひどくがっかりしてしまわれたというのです。でそういう時にこの方が求め続けておられた家に帰りたいっていう時の家というのは、ただの建物のことじゃないんで、本当に自分が帰るべき場所、自分が一番安心できる場所、その家に帰れば自分が自分らしく生き生きと生きることができる場所、そういう意味での自分の家に帰りたいという、それは人間としての根源的な願いに属するものだと思います。そしてそのような家に帰りたいという人間の根源的な思いが、自分の死を見据えたという時に一番激しく現れるのは当然だと思いますし、しかしまた私どもが地上のどんな場所に帰ったとしても、もしもそこに主イエスがおられなかったら、私どもは結局いつまでも死に対して決定的に無力なのです。まさしくそのために主イエスの戦いがあったんで、ここで主イエスは故郷を捨てて、母を捨てて、家族を捨てて、仕事も捨てて、それはただ不信仰な家族を見捨てるための戦いじゃないんです。そうではなくて、永遠の命に、永遠の命の望みに生きる本物の家を作るために主イエスの戦いがあったんです。その戦いのために主イエスは家族を捨てなければならなかったのは、それはなぜかというと、地上の家族は本当の意味での自分の命の支えにはならないからです。故郷も家族も仕事もその他この地上にあるいかなるものも、本当の意味で自分の命の支えにはなりません。しかし教会は神の力以外に何の支えも持たない家であります。神の力以外に何の支えも持たない新しい命の家を作るために主イエスの戦いがあったし、事実私どもの教会は神の力以外に何の支えも持たない家として建てられております。その教会の独特の姿が一番鮮やかに現れてくる一つの場面が、やはり葬式の礼拝ではないかと思うのです。すでに息を引き取った仲間の亡骸を見つめながら、 もちろんいろんな思いが生まれるんです。立派な仕事をした人であったかもしれない、素晴らしい人柄の人であったかもしれない、ことに神様が与えてくださった家族との絆というのは何よりも感謝しなければならないことであるかもしれないけれども、その家族の絆も含めて全て死によって取り去られるのです。けれども最後に残されたこの人の支えは神の力だけだと、神の命だけなんだと、その神の命だけに支えられた礼拝をするときに、いつもこの主イエスの御声が聞こえてくるはずなのです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだと。神の御心を行う人こそと書いてあります。こういう言葉を聞くと逆にちょっとひるんでしまうかもしれません。ただ教会員であるだけじゃやっぱりダメなんで、御心を行うためにちょっと頑張らないといかんのかと。しかし私は神の御心を行うその第一のこととは、まさしくこのように主の御元に座ることであると信じます。まさしく今ここに神の御心が成就しているのです。そこに作られる神の家、教会であります。その神の家に母マリアは招かれていないんだろうか。そんなことはありません。マルコによる福音書によれば、ここでマリアの姿は消えると先ほど申しましたが、しかし歴史的に見て全く間違いのないことは、後にこのマリアが教会に来たということです。しかし一体いつどこでどのようにマリアは信仰に導かれたんでしょうか。4つの福音書の中で1つだけ例外的にその後のマリアの消息を伝えてくれる箇所があります。ヨハネによる福音書第19章の26節以下であります。でここは開いていただいても良いかもしれませんけれども、ヨハネによる福音書第19章の26節以下、新約聖書の207ページであります。でそのヨハネによる福音書第19章の26節から読んでもちょっとわからないかもしれませんけれども、主イエスが十字架につけられたときに最後まで母マリアは十字架のもとに立ち続けたというのです。その時の母マリアの姿が後に教会で大変豊かな芸術の題材になりました。皆さんもピエタとかスターバットマーテルとかそういう外国語をお聞きになったことがあるかもしれません。十字架のもとに立ち続けるマリアを描く、その芸術というのはただ人間の悲しみの極みを描いたというだけではなくて、その悲しみの母に注がれた主イエスの御心の深さを誰もが見逃すことができなかったということだと思います。それでヨハネによる福音書第19章の26節にこう書いてあります。主イエスが十字架の下にいるマリアにこう言われたのです。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子と見て母に、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。悲しみの母に新しい家族を与えておられます。ご覧なさい、あなたの子ですと。私の愛するこの弟子を見なさいと、あなたの子です そしてその愛する弟子にも言います。見なさい。あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったと書いてあります。この二人は同じ家に住むようになったというのです。ここでしかし長い話をする意図はありません。明らかにここで主イエスは教会を作っておられるのです。ただ仲がいいとかそういうレベルの話じゃない。主の命によって作られる家族であります。ただ想像力の豊かな方はただこの箇所を読んだだけでああハッピーエンドだとはお読みにはならないだろうと思います。そんなわけがないと。その時からこの弟子はイエスの母をイエスの家に引き取ったというのですが、主イエスが十字架につけられたその金曜日の夜、二人で家に帰って、しかしこの二人はどんなにつらい夜を過ごしたことだろうかと思います。会話が弾んだはずがないんであります。食事も喉を通らなかったに違いないんです。ところがさらに第20章ヨハネによる福音書の第20章に進むとこういう話が続きます。第20章の一節以下、週の初めの日朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。このマリアというのは主の母マリアとはまた別のマリアです。でそして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへと、ここにまた例のイエスが愛しておられる弟子が出てきます。でそう走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりませんと。イエスが愛しておられた弟子であります。それが誰よりも早く主の復活を告げられたというのですが、一体こんな特別な呼び名を与えられた弟子って誰のことだろうかと多くの学者たちがいろんな推測をしますが、結局分からずじまいです。けれどもある人はこの愛する弟子というのが誰のことか、そんなに難しく考える必要はない。どんなに難しく考えたって分かるはずがないんだから。この弟子は主イエスに愛されていたんだと。それが分かればもう十分じゃないかと。これは私たちのことなんだと。私もそうだと思います。そしてそのイエスに愛された弟子に復活の知らせが届くんです。4節では、2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って、先に墓に着いた。そして8節で、それから先に墓に着いたもう一人の弟子、つまりイエスに愛されたマリアと家族になったこの弟子が入ってきて見て信じた。そして少し飛ばして最後の10節では、それからこの弟子たちは家に帰っていったといいます。ここにもまた家という言葉が出てきます。家に帰ったんです。その帰った家にはもちろん母マリアが待っているんです。恐れと悲しみに打たれた母マリアがいます。金曜日土曜日日曜日とほとんど眠れない、ほとんど食事もできない、ほとんど言葉を発することすらできなかったかもしれないマリアのところに、しかしこの主イエスに愛された弟子が帰っていくのです。お母さん大変だと行き先来て家に帰ってそう叫んだのではないかと思うのです。私のおかしな想像であるかもしれませんが、 このイエスに愛された弟子はそこで初めてお母さんと呼ぶことができたのではないかと、そんな想像をいたします。主が十字架につけられた後、いきなり変な経緯でマリアを家に引き取ることになって、しかしやっぱりいきなりお母さんとは呼びにくいと。けれども主イエスがお蘇りになったとき、あの主イエスの御心がどんなに確かな神のご意志に根ざすものであったかということを悟ったときに、お母さん大変だ、あなたの息子、あなたの主イエスはお蘇りになったんだ、その言葉を聞いたときに、母マリアも初めてかつて息子から聞かされたあの言葉を感謝と驚きを持って思い起こしたのではないかと思います。見なさい、ここに私の母、私の兄弟、私の姉妹がいるんだと。その時にはなんて冷たい息子としか思えなかったあの言葉が、しかし今は感謝を持ってその言葉を聞き取ることができる。悲しみの家ではなく、命の支配する家を主イエスがそこにもマリアのためにも建ててくださいました。そしてそれはまたこの鎌倉雪の下教会のことでもあるのです。そこにまた私ども一人一人が招かれて、ここに神の家、命の家を作らせていただいているのであります。お祈りをいたします。いかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるならと、詩編の言葉を今私どもの祈りの言葉とすることができます。教会の主、命の主であられるイエスよ、今私どもも帰るべき家に帰ることができました。賛美の歌を歌いつつ、ここに主イエスの家族が生きている、その恵みの事実を受け入れさせてください。私どもの地上の家族のためにも、すべての隣人のためにも、今新しい祈りを始めることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。